こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムオアです。今日も人々が、より良い人生を、送ることを願って、フォアを配信したいと思います。今日はちょっと現実としてこうシビアな話になるかもしれません。というのは僕自身も、あまり向き合いたくない問題ではありますので、で何かというとですね、15年ぐらい前だったかな、オーストラリアで、オーストラリアの友人で、アランという人がいるんですけど、彼が、割と大きな会社を経営していて、それなのにとっても人はいいっていうか、いい人間なんですけど、それなのにっていうこともないか言うこともないかな。で彼が言うにはですね、この世の中には、本当にイーブルな人間がいる。イーブルっていうのは邪悪な人間がいるっていう話をしたんですよね。その年、何年か前に彼はお金を騙されたっていうことがあって、多額のお金を信頼していた人だったのかもではないかなと思いますけど、でもその根本的に邪悪な人間っていうのがいるんだというのを話をしたんですね。で僕はいや、主張本来仏なりじゃなくて、その質物証、全ての主張、生きとし生けるものには物証があるから、必ずその奥の子には光があるはずだみたいな話をしたんですよ。仏教、大乗仏教の理論から言えばそうですからね。ところがですね、その後さまざまな体験をして、やっぱりそうだったかというね、身近にいた人たちがたちの中でやっぱりアランと似たような体験を僕自身も、いくつか経てきて、でその時すごく勉強をしたんですけど、何について勉強したかというと、最近よく言われるサイコパス、つまり良心を持たない人間っていうのは、責任感も、それから共感性もなく、ゼロで、ただ人の心を支配コントロールすることだけが楽しい、そういう人間が存在するっていうことで、かえってそれが宗教者なんかにも多かったりするということ、だからですね、神父の、少年あるいは少女に対する性的虐待が、発覚しましたけど、全神父の 6% は小児性愛者だったというね、そういう心理学的な調査があったりで、その時一体これはどういうふうにこう理解したらいいんだろうかというふうなことを、考えたわけですけど、そこで思い立ったのが、例えばイエスというのは神学上、神様が受肉した、つまり人間の体に神様が、宿って、それで生まれた霊は神で、肉体は人間という、そういう存在なんですね。そういうふうにしてお生まれになる、菩薩様方っていうのはもちろんいらっしゃるわけで、それを考えたら逆も当然あるわけで、つまり、邪霊ですね、悪魔の魔ですね。この魔というのは、亡くなった方ではなくて、人間のカルマが集積が、独立した霊となってしまった、その思念が生き霊を生むこともあるし、怨念がね、あるいは絶対の空の浄土から人間界相対の世界が生まれる時の、その時に生じる、 歪みや邪気が発生してで生まれるものなのかもしれませんが、まあ、いずれにしてもその魔という存在はあるわけで、その魔を受肉した人間がいる、人間たちがいる、まあ、そうなると、まあ、非常に理解しやすいんですね。なぜ彼らは一片の良心も持たないのか、全くこう人に傷つけて悪いとも思わずにいられるのかというところが、彼らは、まあ、支配コントロールすることが、まあ、唯一の喜びですので、子どもの頃からどうやったらどういう表情をすれば、まあ、人の心が動かせるか、まあ、自分を好きになったり、あるいは人を従わせたり、まあ、そういうことを子どもの頃から自己トレーニングしてますので、非常に、まあ、人心操作に、まあ、長けている、まあ、だからですね、サイコパスさんは一見魅力的な人間が多いというのね。で、特に狙われやすいのは共感性を持った人たちなんです。共感性や、まあ、悪いななんてつい思ってしまうような人たち、彼らが、まあ、そのサイコパスの餌食になりやすいんですね。まあ、だからサイコパスが、まあ、教祖になったカルトなんてのはいくらでもあるわけです。それで、まあ、これまで、まあ、いくつかの、まあ、サイコパスとの戦いのケースを体験してきた、まあ、その中で、ね、学んだことをちょっと、まあ、シェアしたいと思うんですけど、まずね、1対1じゃ勝てません。なぜ勝てないのかというと、1対1ではで、まずね、なぜたやすくこうサイコパスに人は騙されるのかというと、一辺の良心を持たないという、一辺の善意を持たないというね、人がいることを認めるってことは非常に不快なんですね。人間にとっては、普通の人間にとっては。だからいいと思いたいわけです。そのいいと善意にと、物事を善意に捉えたいっていう欲求に勝つのが難しいんですね、一対一だと。相手はそれを見逃しませんから。霊的に、まあ、魔を浄化する場合においても、一人より二人、複数の人間で、まあ、祈った方が浄化しやすいっていうのと、まあ、同じなんですけどね。だからサイコパスと戦うには、信頼できる人同士で、人同士がつながり合って、チームを組む必要があります。そして怒らないこと、怒らせようとしますけど、まあね、怒らせようとしますけど怒らないこと。そして最強の武器は、まあ、ユーモアとリタシンなんです。そして、まあ、徹底的に作戦を、まあ、考え抜いて、それをユーモアで実行していく。そうすると、何がベストか、まあ、作戦を立てて実行していく。やがてね、必ずサイコパスの方で失敗をすることが、時がある。これ何がサイコパスに失敗させるかっていうと、彼らはね人間を舐めるんですね。こいつらはバカなお人よしだから、私の言うことをすぐ信じるに違いないというふうに、自分の思い通りになるに違いないというふうに思うわけです。そうやってどっか必ず隙が生まれます。その隙をついて、サイコパスに思い通りにさせないような体制を作る、作り上げる、状況を作り上げる。これが唯一、まあ、サイコパスに勝つ方法です。今日なんでこんな話をしてるかというとですね、今世界で様々に、まあ、起こってること、まあ、その背後にはサイコパスが働いているから。まあ、例えばですね、まあ、今はあまり報道されてないですけど、まあ、アフリカの飢餓ということが、まあ、よくキャンペーンされていました。で、アフリカの天候のために、まあ、飢餓状態になっている、まあ、エチオピアとか、まあ、助けなきゃっていうような、まあ、キャンペーンですね。まあ、当然ニュースでもメディアでも流れ、私たちはそれを信じるわけですけど、 ところがその実態は、まあ、嘘なんですね。天候不順が原因ではないんです。これはまあ実際に今詳しく調べていただいた方がいいと思います。今ここで説明する時間はありません。ただそれはまあ言えることは、多国籍企業の、穀物の会社が人為的に飢餓を起こしているということです。もしあなたが穀物会社の、まあ、社長あるいは株主何でもいいんですけど力を持っていたとして、年間にまあ何千億だか何兆だか知らないけど、まあ、収入があったとしますよね。その会社にはあなたは人為的に飢餓を起こして人を殺そうと思うでしょうか。それによってさらに儲けるために、まあ、しないですよね。人間だったらできないですよね。で、まあ、こんな話をしたとしてもですね、人は悪意で物事をされてるっていうことを認めるのがすごく苦しいので、こう人為的に飢餓を起こしているっていうことを、事実をなかなか認めるのが困難です。まあ、今アフリカの飢餓の話をしましたけど、まあ、これ一つとってもなかなか認めるのが難しいように、他のたくさんの出来事報道されているってことを見極めて受け入れるっていうのは人にはなかなか難しい。だけどそのサイコパスってのは非常に身近にいて、まあ、だからあなたの隣のサイコパスっていう本が出てるぐらいなんですけど、今アメリカで 4% いると言われてますけど、まあ、実は増えているんです。でなぜこういう良心を持たない人たちが増えているのかというと、まさに人類がこの的をどう対決するか、どう対決してこの地球を浄化していくかっていうテーマを持っている、そのためにサイコパスが増えるんですね。身近にいなければ、身近に体験していなければ、その世界で起こっているさまざまなサイコパスが起こしているさまざまな人的な最悪というものが、まあ、認識できないですし、それを浄化することもできないですから。 4% ということは25人に1人のサイコパスがいるということです。ですから、まあ、人々は遅かれ早かれサイコパスと出会うことになります。その時に信頼できる人たちと手を結び、利他心とユーモアを持ってこれに対処するということを、まあ、学ぶ、まあ、作戦を立てる、まあ、知恵を振り絞って、知恵を合わせて人と人を、まあ、信頼でつなげ、ユーモアと利他心、そして知恵を磨く、そのための存在がサイコパスさんです。マルクスとエンゲルスという人が書いた共産党宣言という本が あるんですけどね、古典が。その最後の一節がね、万国の労働者よ団結せよ、まあそんな感じの言葉だったんですけど、まあだから人類よ、手に手を取って共に立ち上がろう、そして、的対峙し地球を浄化して我々の手に取り戻そう、というのが今日のお話でした。どうかあなたも、あなたの周りの人も、世界の人々も、ユーモアと利他心を持って手を取り合って共に知恵を磨き、人生と地球を、自分の手に取り戻されますように。